ございます。11時になりました。4階のパーラーからバイブルアワーをお送りします。まず賛美歌をご一緒に歌いましょう。皆様のご存知の賛美歌が、196番を歌いましょう。知れません。これはハイドンという人が作った歌で、オーストリアの国歌にもなっていますから、冬のオリンピックなどでは時々聞こえる音楽だと思います。
さあ帰り
冬季オリンピックではオーストリアの選手が大活躍しますので、よく、表彰台でこの音楽が流れると思います。ハイドンの作った美しい曲に合わせた賛美歌です。それではお祈りをして始めたいと思います。愛する神様、雨も上がりまして爽やかな朝をいただけたことを感謝いたします。今日もバイブルアワーのひとときをいただいています。聖書を開いてあなたの言葉を読みますので、どうぞあなたのことを教えてください。あなたに関する知識が私たちを強めてくださいますように、何よりも安心で心が満たされるようにどうぞ導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日も聖書を開いてみたいと思います。旧約聖書イザヤ書、45章の中からお読みいたします。イザヤ書45章、口語訳の聖書、旧約聖書の1009ページにあたります。地の果てなるもろもろの人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私は神にあって他に神はないからだ。イザヤ書45章の22節の言葉をお読みいたしました。地の果てなるもろもろの人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私は神であって他に神はないからだ。不思議に聞こえるかもしれません。私を仰ぎ望めば救われると言っているのです。多くの人は救われるために何をしなければならないか考えています。例えば献金をしなければいけないとか、何か貴重なものを買わないといけないとか、必ず礼拝に参加しなければならないとか、いろんな条件を私たちは聞いてしまいます。そして自分の中で勝手に条件を作ってしまうことも多いかと思います。キリスト教の救いには条件がただ一つ、仰ぎ望みなさいという条件。あまりにも単純で驚いてしまいます。あまりにも単純でありえないと思ってしまいます。でも聖書ははっきりとそう語っているのです。私を仰ぎ望みなさい、そうすれば救われる。不思議なことだと思います。イエス・キリストが地上に来られた時も、世の中の人々は宗教者たちの指導の中で自分の救いに条件をつけておりました。神様の言いつけを守らなければ救われない、あれをしなければいけない、これをしなければいけない、あるいはあれをしたら救われない、これをしたら救われない、そういうことがいっぱい人々の心の中にありました。神様は律法をくださいました。十戒という絶対に揺らぐことのない私たちへの戒めであります。これを破っていいなどとは神様はおっしゃっています。これは私たちが従うべきことであります。でもこれを完璧に守ることのできる人は残念ながらいないのであります。でもこの律法はとても大切なことであることには変わりありません。イエス様が来られた当時は、宗教学者たちはこの律法を細分化して細々した決まりをいっぱい作って、 これを守ったか、これをちゃんとしているかというチェックリストのようなものを思想的に与えていたと思われます。その中で救われる人などおりませんでした。イエス・キリストはそこに来られました。この律法は一点一角も廃ることなく神の要求に違いない。でもこれを守ることのできないあなた方のために神の御子イエス・キリストが身代わりになってその罰を受けようと言ってくださったのです。律法を完璧に守ることのできない私たちのためにイエス・キリストがその罰を受けてくださったと聖書は語るのです。ですから聖書はこのイエス・キリストの十字架を仰ぎなさいと命令するのであります。ルカによる福音書の中にはこの世の中に終わりが来ることが明らかにはっきりと予言されています。その時に私たちがどうしたらよいのか、この最後が来た時に私たちはどうするべきなのか、このことについてルカはこのように記しています。イエス様の言葉であります。これらのことが起こり始めたら身を起こし頭をもたげなさい。あなた方の救いが近づいているのだから。これがイエス・キリストのメッセージであります。あなたは身を起こし頭をもたげなさい。あなたの救いが近づいている。これはあなたが自分の手で勝ち取るものでもなく達成するものでもなく、ただあなたに近づいてくるものである。これを見なさい、これを見上げなさい、そしてそこに救いを求めなさいと言っています。キリスト教はきっぱりとしています。この一点も廃ることのない律法を、それに応えることができないあなた方は滅びるしかない。そこを神が救うためにイエス・キリストをあなた方にあげたのだと聖書は語るのです。身を起こし頭をもたげなさい。あなた自身身を起こし頭をもたげる理由はあなたの中にはない。あなたは正しくないのだから。ただあなたの代わりに罰を受けた方がおられるのだから、あなたは頭をもたげて良いのだよと言われています。このことを感謝いたします。世の終わりは近いと言われています。私たちはみんなそのことを気づいています。なぜなら本当に世の中の人々の本当に道徳に対する反応が鈍ってきています。何が良くて何が間違っているのかを察する力が人々の中でどんどん少なくなっています。一番原点にある人の命に対する尊敬が人々の中から取り去られています。人の命の重さを分からなくなっています。そして人間が考えたテクノロジーで技術に人間が支配されていって、その人間らしさを失い始めています。自分たちで作り出したものに破壊されそうになっています。このことはどんどんどんどんどんどんどんどん加速して、もう人の手に負えないようになっていくのを真面目に考える方は気づいていると思います。イエス様はこのままではないよと言いました。必ずこれに終わりが来る。終わりが来てリセットして しく始める時が来るのだとイエス・キリストは言いました。今この時代でのんきに生きている私たちには想像もつきませんが、毎日起こっている出来事に対して注意ばっかく注意を払うと、本当にそのことが近いんだと私たちは知ることができます。この中でさあ何をしたらよいか、これは身を起こして頭をもたげあなたの救いを見なさいと言われています。私たちの救いは神の手の中にあります。イエス様の中にあります。そこに救いを求めていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。どうか私たちの心を備えてください。あなたのことをもっともっと知りたいと思います。神様どうぞ私たちの健康を祝福してください。また病んでいる方々の健康を回復してください。神様どうぞあなたが用意してくださっている希望を見ながら歩むことができますように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞ皆様お大事にお過ごしください。明日は土曜日ですのでバイブルアワーはお休みです。この時間11時からは隣の教会で礼拝が捧げられます。賛美歌や聖歌隊の歌を音楽を聴きながら、また聖書の言葉を聞きながら神様に心を向ける静かな時間であります。もしご気分のよろしい方がいらしたらぜひおいでになってください。教会の右後ろには患者様の席が用意されています。その代わり肌寒いですから何か羽織るものをお持ちください。そして看護師に一言声をおかけくださいますように。それではどうぞお大事にお過ごしください。